その9。まもなく大きな犬が一匹、藪の中から飛び出してきました。それから2匹、3匹と続いて飛び出してきて、やかましく吠え立てました。一旦駆け戻ってはまた駆け出してきました。そのすぐ後から寮の支度をした武士たちが、残らず洞穴の前に居並びました。その中で一番立派な様子をした人がこの国の王様でした。王様はエリーザの方へつかつかと進んできました。王様は生まれてまだこんな美しい娘を見たことがなかったのです。かわいらしい子だね。どうしてこんなところへ来ているの？と王様はお尋ねになりました。エリーザは首を振りました。口を聞いては大変です。お兄様たちが救われなくなって、おまけに命を失わなければなりません。そうしてエリーザは両手を前掛けの下に隠しました。痛めている手を王様に見られまいとしたのです。私と一緒においで、と王様は言いました。お前はこんなところにいる人ではない。お前の顔が美しいように、心も優しい娘だったら、私はお前にビロードと絹の着物を着せて、金の冠を頭に乗せてあげよう。そうして、お前は世にも立派な私のお城に住んで、この国の女王になるのだよ。こう言って、王様はエリーザを自分の馬の上に乗せました。エリーザは泣いて両手をもみました。けれども王様はこうおっしゃるだけでした。私はただお前の幸せを望んでいるだけだ。いつかお前は私に礼を言うようになろう。それで自分の前にエリーザを乗せたまま、王様は山の中を馬で駆けていきました。武士たちもすぐその後に続いてかけていきました。お日様が沈んだ時、美しい王様の都が目の前に現れました。お寺や塔がたくさんそこに並んでいました。やがて王様はエリーザを連れてお城に帰りました。そこの高い大理石の大広間には大きな噴水が噴き出していました。壁と天井には目の覚めるような絵が飾ってありました。けれどもエリーザにそんなものは目に入りませんでした。ただ泣いて泣いて切ながってばかりいました。そうしてただ召使いの女たちにされるままに、お妃様の着る服を着せられ、髪に真珠の飾りをつけて、やけどだらけの指に絹の手袋をはめました。エリーザがすっかり立派に支度ができて、そこに現れますと、それは目のくらむような美しさでしたから、お城の役人たちはひとしお丁寧に頭を下げました。そこで王様はエリーザをお妃に立てようとしました。その中で一人、この国の坊様たちの頭の大僧正が首を振って、このきれいな森の娘はきっと魔女で、王様の目をくらまし、心を迷わせているに違いないとささやきました。 けれども王様はその言葉には耳を貸しませんでした。もうすぐにお祝いの音楽を始めようとお言いつけになりました。第一等の立派なお料理をこしらえさせて、より抜きのきれいな娘たちに踊らせました。そうしてエリーザは香りの高い花園を抜けて、きらびやかな広間に案内されました。けれどもその唇にもその目にも微笑みの影もありませんでした。ただそこにはまるで悲しみの涙ばかりが世々に受け継いできたまま凝り固まって、いつまでも長く離れないとでも言うようでした。その時王様はエリーザを休ませるためことに用意させたそばの小さい部屋の戸を開きました。この部屋は高価な緑色の壁掛けで飾ってあって、しかも今までエリーザのいた洞穴とそっくり同じような作りでした。床の上にはイラクサから紡いだ麻束が置いてありました。天井には仕上げの済んだ鎖かたびらがぶら下がっていました。これはみんな武士の一人が珍しがって持ち運んできたものでした。さあこれでお前は元の住まいに帰った夢でも見るがいい、と王様はおっしゃいました。ほらこれがお前の仕掛けていた仕事だ。そこで今この美しい立派なものづくめの中にいて、昔のことを考えるのも楽しみであろう。